それでは、質問をさせていただきます。高齢者施設の職員確保と労働環境改善について質問をいたします。我が国では依然として少子高齢化が進んでおり、高齢者人口が増加することで介護に携わる職員も必要となります。厚生労働省では昨年度第8期介護保険事業計画の介護サービス見込み量等に基づき、都道府県が推計した介護職員の必要数を公表しました。これによると令和5年度には約233万人、令和7年度には243万人、令和22年度には280万人の介護職員を確保する必要があると推計しました。211万人が必要とされた令和元年度と比較すると、年間約 5.5 万人から 3.3 万人のペースで必要人員が増加しています。羽幌町でも調整執行方針で慢性的な人材不足が続いておりますことから、引き続き資格取得への助成を実施し、人材の確保・育成を図ってまいりますと謳い、介護サービス基盤整備事業を実施しているところです。羽幌町には町立の特別養護老人ホームやデイサービスセンターのほか、民設民営の高齢者施設などがありますが、現在の介護職員の確保状況はどうでしょうか。人手が足りなく苦労しているとも聞いています。町が実施している基盤整備事業で十分なのか、職員の離職や退職対策として報酬の引き上げや施設設備などの労働環境の改善が必要ではないでしょうか。さらに長期的対策として外国人労働者技能実習生の採用も考慮すべき時が来ているのではないでしょうか。そこで以下質問に具体的に質問します。1、羽幌町の特別養護老人ホーム等の高齢者施設での介護職員の確保状況はどうでしょうか。2、厚生労働省では多様な人材確保に向けて介護分野への介護未経験者の参入を促進するため入門的研修の実施を推進しています。道や町においてこのような取り組みを行っているのでしょうか。3、町が人材の確保・育成を図るとして実施している介護サービス基盤整備事業の内容、事業効果はどうでしょうか。4、慢性的な人材不足の理由は何か。報酬額や労働環境が理由とされていないでしょうか。5、長期的・将来的な対策として農業や水産業で見られるように外国人労働者や技能実習生を介護現場に迎えるという方策についての見解はどうでしょうか。以上、質問をいたします。
町長、小林佐伯君。
金木議員のご質問にお答えいたします。1点目の町内の特別養護老人ホーム等の職員の確保状況についてでありますが、町内の各施設の状況については以前より介護職員の不足が言われており、各施設においてそれぞれ工夫をしながらの運営と伺っております。また職員の募集につきましても各施設において随時募集を行っている状況と聞いております。2点目の入門的研修の推進についてでありますが、現在町においては以前行っていたヘルパー講習会等は該当者が少なく、そのような要望もない現状でありますので、町が主催をして事業を行うという予定はありません。3点目の介護サービス基盤整備事業の内容、事業効果についてでありますが、内容については介護福祉士の資格取得や各資格の更新に対し経費の一部を補助するもので、事業効果については現状目的に合致した効果が挙げられていると考えているところでありますが、 介護福祉士の新規資格取得については令和2年度3年度ともそれぞれ2名となっており、新規資格取得者が増加することを願うところであります。4点目の慢性的な人材不足の理由についてでありますが、まず一般的に町内および周辺人口の減少などもあり、各産業それぞれ人材不足に対応したさまざまな対策を行っているところだと認識しております。介護現場においてもそれは同様であると考えており、報酬額や労働環境の問題については各施設がそれぞれ改善などを行っているものと思いますが、幸せ荘の指定管理者である社会福祉協議会においては、報酬面では各種加算および補助金等を活用し報酬額を引き上げておりますし、環境面でも職員の休憩スペース等にエアコンを設置するなど対応をしておりますことから、待遇などの面が人材不足の理由とは言えないのではないかと考えているところであります。従いまして、なかなかこれだという理由が見出せないところでありますし、この部分を改善すれば人は集まるという抜本的なものも見出せない歯がゆい状況ではありますが、各施設における人材確保への取り組みについて町としてもできうる限り協力していきたいと考えています。5点目の外国人労働者についてでありますが、現在幸せ荘の指定管理者である社会福祉協議会において来年をめどに外国人の採用に向けて具体的に動き始めており、町としても推移を見守っているところです。町としては何ら躊躇するものではなく、それぞれの施設運営者の考え方に沿って行われるものと認識しており、これも町としては協力していきたいと考えています。以上、金木議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。1番、金木直文君。
それでは一問一答で質問を続けさせていただきます。私は今回高齢者施設に関しての人材の状況ですね、職員の状況どうなのかなということが大きな、疑問というのか関心がありまして、それで質問の項目を立てさせていただいたんですが、前もってお答え一応言っておきますと、現在羽幌町では事業者に、委託してまして管理していると、あとは民間の事業所が運営しているということであって、そこの職員を確保するかどうかはその事業者が考えることだろうというようなことで、冷たい答弁書だったらどうしようかなというふうにも考えながらですね、出させていただきましたが、可能な限りお答えいただいていたかなというふうに思っております。ありがとうございます。それで発言通告の中には、現在の厚生労働省 その今後の、必要となる人数の推計を少し述べさせていただきましたけれども、もう一つ公益財団法人の、介護労働センターというところがありまして、この介護労働安定センターはもう毎年全国の事業所にアンケート調査をしていて、今実態はどうなのかということを年1回まとめて発表をしています。今年も8月の末に発表されました、去年実施したアンケート結果を今年の8月に発表しました。その結果では、2021年度、去年実施した調査結果では、介護事業所の人材不足感はどうですかとか、離職率はどうですかと、65歳以上の労働者の雇用状態はどうか、外国籍労働者を受け入れていますかと、あるいは介護労働者の賃金、賞与、年収額などの内容がどうなっているかというのが発表されています。 まず人材の過不足状況についてですけれど、大いに不足している、不足している、やや不足だ、どちらかといえば不足していると答えたところが、全体の 63% の事業所であったということのようです。羽幌町でも各施設において随時募集を行っている状況だということでありますから、その方向、そういう傾向は間違いないんだろうと思います。この間の新型コロナの影響などもあって、時には勤務の、自粛が余儀なくされているということもあったであろうなということも想像すれば、今まさに職員の確保は重要な問題なんだろうなというふうに思います。町としては研修講習の場を提供する予定は今のところはないということでありますけれども、北海道段階ではやっているようですよね。北海道札幌、主に札幌なのか、今コロナ禍だからウェブでやっているのかもしれませんが、そういった道の段階で行われている講習会等へは町内の事業者が参加しているとか、あるいは関係する健康支援課の職員が参加しているとか、そういった状況というのは、どうでしょうか、掴んでいるんでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えいたします。主催がちょっと北海道なのか民間の団体なのかというところはちょっとそこまでは具体的に抑えていないんですけども、昨年のこのサービス事業の実績でいきますと、全体で8名が、この事業を使って、そういう研修等に出ておりまして、で町長の答弁の中で介護福祉士が2名というところでしてますけども、あとは初任者研修というような講座もございまして、そういうところにも行っておりますし、あと、一番多いのは、介護支援専門員の更新のために4名が、昨年度は行って、計8名が、そのようなところの講習に参考しているという状況です。
一番金木直文君。
はい、そういった機会を、大いに利用しながら、それぞれ、スキルをっていうんでしょうか、高める、あるいは資格を、さらに取得するということで、頑張っておられるのはよく分かりました。けれどもこの対象というのはもうすでに職員となられている方への、講習なのかなと思うんですよね。これから新しく職員として迎えようとか、いう人へのものではちょっと違うのかなと思うんです。で、やっぱり新たな人材の雇用に向けた事業としては、現在の羽幌町で行っている、介護サービス基盤整備事業というものだけではちょっとまだ不十分ではないのかなという気がいたします。羽幌町ではもうすでにちょっと分野は違うんですけれども、助産師さんや看護師の確保対策だとか、保育士さんの確保対策として就学資金の貸付制度を設けてやっていますよね。でこのような制度を、こういった制度を利用すれば、その、貸付制度ですけれども、将来地元の医療機関とか保育施設に就職していただけると、そういった一定の条件を課して返納を免除するという制度だったかなと思っていますが、こういったような制度を、この介護職場の方にも適用させたもの、つまり将来町内の高齢者施設などへの就職を希望する高校生や、大学生から専門学校生、のといった人に、就学資金としての、貸し付け制度を作っていけば、そういったものを利用していただいて、卒業した段階、資格を取った段階ではこの羽幌町内でそういう関係職場に就職をしていただけるという可能性、希望が、持てるんじゃないかなと。看護師さん向けでできる、保育士さん向けでできるんであれば、介護関係向けでもできるのではないかなと思うんですが、そういったことを今何か考えておられるのか、ちょっと研究してみたいとか思っていただけると嬉しいんですが、そういった考えについてはどうお考えでしょうか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えいたします。まずサービス基盤整備事業ですけども、 これの中でもですね、例えば、卒業高校生が卒業後に介護職を希望している方につきましてはこの対象になってございますし、現状はそのようなこの事業の中で対応しているという状況でありますけれども、議員おっしゃるような貸付の制度ですとかそういうところは現在のところ、考えていないという状況でしたけれども、ちょっと検討はさせていただければというふうに思います。
一番金木直文君。
はい、ぜひね、具体的に今特別、すぐ言ってすぐどうこうというのはならないとは思うんですけれども、ぜひね、やっぱり今のそういう、職員が、こう募集してもなかなか集まらないという状況からすればですね、なんか手を打っていただきたいなと思っているところです。もう一つですね、離職率についてちょっとお話をさせていただきたいんですが、この離職率についても介護労働安定センターの調査で、その一番この率が高かったのが2007年のようなんですが、2007年に 21.6% の離職率があった。これがピークに、去年では 14.3% の離職率ということでになっていますから、3分の2、当時から比べれば3分の2まで下がっているという状況になっているようです。で、その理由としては、この間事業所の取り組みも当然行ってきたでしょうし、国や地方自治体の政策なども功を奏してきているというふうに説明されています。しかし今 14.3% といってもですね、年間その 14.3% の人が辞めていく職場、辞めていく業界というのは果たしてどうなのかなと、他の職場とか業界なら 14% も辞めているのかなというふうに考えると、なかなかやっぱり、厳しい状況が続いているというふうにも思います。賃金についても触れられていますけれども、全国平均賃金は244,969円、年収にすると365,9292円になっているそうです。けれども、よくね、テレビとかマスコミで言われていますけれども、他の業界に比べれば年収でね、100万円は安いと、介護職場の職員の給料は100万円は安いなんていうふうにもよく言われているんです。この間処遇改善が進んできて、微増にはなっているとは言ってでもですね、他の職種に比べるとまだまだ低いんではないかなというふうに私は、思っているところですけれども、漠然と聞くのもなんですが、もしこの介護職場の給与の条件状況、何か普段から何か考えているところ認識とか、町長いかがでしょうか。やはり他の職種に比べて確かにきついだろうなという認識なのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。
いいのか、休憩しなくていいですか。町長小林沙耶君。
町長ということでございましたので答弁させて、私自身は比較検討したことがございませんので、担当課長から答えさせていただきます。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、私の方もですね、正直比較検討とかはしたことがございませんけれども、答弁の最初の答弁の中でも幸せ層の部分に関して、若干触れてますけれども、加算、いわゆるその処遇改善の加算を、幸せ層は3つつけて、でプラス、昨年国の方からありました補助金も含めて、ほぼフルにそういうようなものを活用して、ベースアップを行っているという状況であります。で、他のところと比べるっていうのはなかなか他業種ありますので、ちょっと一概には言えない部分もあろうかと思いますけれども、そのようなできうる限りのですね、改善は行っているというふうに、我々としては抑えているというところであります。
一番金木直文君。
はい、ありがとうございます。2年ぐらい前からですかね、処遇改善のね、されている国の方でもそういった 状況、介護職場での給料が低いという現状をなんとか打開しようということで、国の方でも、ね、加算しているということを受けて、羽幌町でもフルに活用しているということでありますので、それはほっといたしました。今回 の調査でも、これを活用していない職場も、ね、なんかあるようで、パーセントで言ったら結構なところがまだ、加算には、ね、未実施だというふうに答えたところもあるようです、それぞれ理由はあるんでしょうけれども、そんな中で羽幌町では、ね、加算されているということで安心はしました。だからといってね、じゃあ羽幌町だけでこの給料の仕組みをどうこういじるのもね、確かに財源は当然必要ですし、すぐにどうこうは、ね、難しいだろうなと、なんとかしてあげたいなという気持ちはあるんですけれども、そのための方法だったり財源だったりを考えると、そう簡単にはいかないというのも私は理解しております。時を見てね、また、国の方の動きなども見て、ぜひ積極的な対応を、ね、していただければと思っています。労働環境についてちょっと触れさせていただきますが、答弁で、幸せ荘の職員休憩スペースにエアコンも、ね、設置されているというふうにお答えいただきましたが、私それまで全然実態を知らないで、おそらく一個もないだろうなというふうに思って質問書をしていたところ、もうすでに何個か、ね、設置されているんだということのようです。現在、幸せ荘デイタイムセンター内に、何個と言っていいのか、何箇所と言っていいのか、何部屋と言っていいのか、そのエアコンの設置台数、設置箇所数というのは抑えてますか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えいたします。具体的にですね、何箇所っていうところまでは正直ちょっと申し訳ないんですけど、抑えてないんですが、あくまでも職員の休憩スペースですとか、お年寄りの方々はエアコンあまり必要がないというような部分でですね、その、最近の猛暑というところで、休憩スペースに、そういうような、措置を施しているというふうに、社会福祉協議会の方からは報告を受けているという状況です。
一番金木直文君。
はい、そうですね、羽幌の場合、本当にこのエアコンが必要だというのは、年としてというわけではないでしょうから、7月、8月は必要でしょう、6月の後半、あるいはこの9月の日中とかは、ね、かなり暑いので、2ヶ月ないし3ヶ月のために、エアコンもという、ね、考えもあるかと思うんですけれども、仕事の内容だとか、介護、ね、職員の方は本当に力仕事だったり、非常に苦労されているということを考えれば、その休憩スペースには当然、ね、必要だなと思っておりますが、離島にもデイサービスセンターがありますが、離島の状況はどうなのか分かりますか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えいたします。離島に関しましては、高齢者支援センターにデイサービス事業を行っているんですけども、離島の、高齢者支援センターにはそのような、設備は、設置をしていないという状況です。
一番金木直文君。
今回エアコンだけにこだわるつもりはなかったんですけれども、ちょっと詳しく、ね、聞きすぎてしまっていますが、冬の、ね、暖房はやはり、ね、当然必要ですから、ストーブやヒーターとかはその施設内の設備として設置をしますが、エアコンについてはどうなんですかね。夏場の暑い時にはやっぱり、仕事の内容とか施設の、内容、機能とかも考えて、やはり必要だということになれば、その、公費でっていうのか、当然つけてしかるべきかなと思うんですが、この実際はエアコン設置した場合のこの設置費用の財源というのはどうされたのかなと思いますが、その財源の費用出どこは。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、幸せ荘につきましては、指定管理者ですので、介護報酬の中からそのような財源を出したと。なので、町から具体的に、予算をつけて出したということではないということであります。
一番会計の奥美君。
そっか、介護報酬の中で、ね、必要備品として買ったということなんでしょうかね。 ということはね、ま、あのうーんその まるっきりその、ま、民間の事業者が購入したということであれば、うん、ではないということで抑えていいんですよね。でなければね、もしもあの何年か後に例えば事業者が変わった、指定管理がね受けた事業者が交代変わったような時には、じゃあエアコン外して持ってってくださいということに なるかもしれませんよね。そういうことにはならないという認識でいいですよね。
いかがつけた健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えいたします。まあ、指定管理者でありますので当然協定をしておりますけれども、あの協定の中で例えばあのそのようなあの例えば 大規模改修ですとか、そのような工事は超過とか、あとこのような部分は、例えばいくらいくら以下であれば指定管理者がというような取り決めがございますので、その中でやっていることであります。で、議員おっしゃったようにあの指定管理者が交代するだとかそういうような、部分はあの正直想定はしていませんけども、当然そのような、事象が起きた場合については当然その中で、協定に沿う形で、まあ、交渉するとかそういうことになろうかと思いますので、具体的に現在、まあ、そのようなあの状況になった時の部分をの答えをちょっと持ち合わせていないという状況であります。
一番金木直君君、
あの、まあ、あの余計な心配まで、ね、する必要ないのかもしれませんけれども、まあ、ぜひあの当然、ね、事業者相手があることですので十分話し合ってですね、良い結果良い方向をね、まあ、そういう時にはですよ、探っていただければと思います。最後あの外国籍労働者の受け入れ状況について触れさせていただきますが、あの私通告をした時は外国人労働者としたんですが、その後外国人っていう名称はどうなのかなと思いながらも書いていたんですが、この介護労働安定センターの資料によると外国籍労働者というふうな呼び方になっておりますので、今後は私外国籍労働者というふうに言わせていただきますが、外国籍労働者の受け入れをしている事業所は全国で 6.2% でした。で今後新たに活用する予定があると答えたところが 11.7% ですから、現在もうすでに外国籍労働者がいるところ、今後近々外国籍労働者の方を迎えようと考えているところ合わせて 18% ですから、約2割近い、職場で事業所で、まあ、そうなるんだろうなということです。まあ、あの昨今の社会情勢なんかを考えればおそらくこの方向は、ね、増えていくだろうなというふうにも私は想像していますけれども、社会福祉協議会でも来年度から外国籍労働者の採用に向けて、まあ、動き始めているということですけれども、そのための、必要となる支援、羽幌町として事業者に対して何か支援をするような具体的なことというのは今何か考えているのか、すでにもう社会福祉協議会からこういうことをね、ぜひ、手伝ってほしいとか支援してほしいとかっていうことが何か、来ているのかどうか、その辺の状況をお聞きしたいと思います。
健康支援課長鈴木茂君。
はい、お答えいたします。現状ではですね、あの町の方に交渉シェアしてほしいというような具体的な、ものは来てないと。で必要な経費については運営費の中で、賄うというようなことで聞いております。
一番金木直文君。
はい、そうですか、まあ、現在まだ具体的にはないということですが、まああのまあ、人数 もね、まあ、人にもよるんでしょうけれども、まあ、今後ね、おそらく来年度4月からなのかな、となるとだんだん近くなってくればですね、いろんな具体的に話し合いも進むでいくんでしょうから、そんな中ではあの可能な限り支援したいって言いましたっけ、どういう表現でしたかね、省としても協力していかないかということで答弁されていますので、まあ、あの金銭面も含めてですけれども、まあ、可能な限り、ね、まあ、支援していただけしていっていただきたいと思うんですけれども、まあ、ちょっとパッと考えたところですね、例えば、まあ、2人ぐらい、ね、採用するとしましょうか。2人ぐらい採用するとなるとやっぱり当然必要なのは住むところですよね。社協さんの方でどっか空き家でもアパートでも見つけて 部分であれば、まあ、問題はないんですけれども、まあ、町としてもし そこで支援してあげることができるとすれば、まあ、どっか住宅、まあ、単独住宅か、まあ、夕日が丘のような単独住宅であれば、まあ、割と、まあ、自由に言ったら変ですけれども、 あんまり制約もなくですね、貸すことは可能なのかなと、まあ、ちょうど空いているかどうかもありますけれども、そういったところで外国から来て、この羽幌で、ね、働こうと思って来ている方がやはりその不安な、ね、中で働くと、そして、まあ、給料もいくらぐらいになるのか分かりませんけれども、なるべく家賃だって高額にならないように、考えてあげることが羽幌町のとしてその単独住宅を、はい、まあ、貸してあげるといいますか。で普通であれば、まあ、1世帯には、まあ、1軒は1世帯ですから、もし2人であれば2部屋必要なになるところでしょうけれども、まあ、シェアハウス的な考えで、まあ、まあ、1軒、まあ、1部屋じゃないな、1軒にその2人でシェアをするというようなことも羽幌町の単独住宅であれば可能ではないかなと思うんですが、その辺の何か制約とかあるのかどうか、そこまではどうでしょう、可能性としてどうなのかなと思いますが、お答えいただけますか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えいたします。先ほども申し上げましたけども、社会福祉協議会の方からまだ具体的にそのような申し出もないという状況でありますので、具体的にそのような部分を検討しているというような状況にはありませんので、ちょっと具体的になかなか答弁できないんですけども、まあ聞いたところによるとですね、今、検討している部分ですけども、そういう窓口になるところが、そのような部分も含めて、措置をしてっていうようなところとやり取りをするというような方向で考えているということでありますので、ちょっともうちょっと時間が過ぎた後に、そのような具体的な何かしらのお話があるのかなというふうに思っております。
一番金木直文君。
まあ、ちょっとね、これも早口に、まあ、早がてしてしまったかもしれませんが、すでに、ね、羽幌町にはその水産関係の方で、外国籍の方がいらっしゃっていると思うんです、まあ、それは事業者ですか、水産会社の方で、準備した住宅に、まあ、共同住宅のような形で、ね、住んでおられると思うんです、まあ、それは、まあ、それで、ね、まあ、一つの方でいいんですけれども、まあ、社協さんがそうなった場合にはそこまでできるかどうか、もっと他にうまい方法があるかどうかがね、ちょっとわからないので、まあ、今後そういった話し合いの中で、羽幌町の単独住宅の活用というようなことが来た場合にはですね、まあ、ぜひ、市民になって羽幌町としても過度な限りの対応を取っていただきたいなと。社協さんもね、一生懸命いろんな方法をつてをたどって準備をしているんだろうと思いますから、ぜひともそういった支援に乗るような、ね、方策を羽幌町としても取っていただきたいというふうに思いますが、町長、この件についてちょっと最後にお願いします。
町長、小林久明君。
現状ではですね、今鈴木課長からお話申し上げた通りですね、話が来ておりませんので、どういうことが必要なのかということは見えておりません。そんな中でちょっと答弁も難しいですけど、当然、相談に来られたときには、町の施設の職員というわけになるわけですから、そういう協力する方向でですね、話は進めたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
これで一番金木直文君の一般質問を終わります。